はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今週はですね、私何してたかというと、何してたんだっけな。ですね、なんかまあ、週の前半の方っていうか、まあ、先週ですね、先週の前半の方は、東北の方に行きまして、まあ、復興関係の、まあ、打ち合わせ、小学校を少しこう、建てるというか、流されてしまった小学校をですね、高台の安全なところにしっかりしたものを建てて、まあ、小学校中心のまちづくりを進めていこうというようなことを話しているんですけれども、まあ、そういったようなところ、まあ、その中で、まあ、いくつかの小学校をこう統合してどういうまちづくりができるのかということを、まあ、みんなでやっていこうとしているんですけれども、まあ、そういうことを少し、まあ、地元の方に行ってですね、話すと、東北の方に行って話すというようなことを、打ち合わせをするというようなことをやっていました。でその後ですね、実は先週末に今治の方に伺わせていただきまして、まあ、風景歩きというか風景まちづくりということを実はさせていただいておりました。地元の方々ともですね、まあ、20名ぐらいの方々と一緒に、まず街歩きをして、でその後、ワークショップということで、まあ、どういうものが今治の街の中心で、まあ、大事なものなのか、あるいはどういう居場所が本当に今治の中で大事にすべき場所なのかというようなことをですね、みんなで話し合っていたということであります。まあ、ちょっとその結果について簡単にお話しさせていただければと今日は思っていますが、そうですね、まず最初にですね、まあ、みんなで集まりまして、まあ、そこから一人一人ですね、通常街歩きというとみんなで歩いて、この街ここが面白いですねとか、ここには歴史的な言われがあってとか、まあ、そういう街歩きをすることが多いと思うんですけれども、この時はですね、どういうことをやったかというと、一人ずつ個別にですね、街を歩いてもらいました。でこの意図は何かというと、まあ、当然皆さん地元の方々ですので、それぞれなりにですね、この今治の街中の中心はここだというようなところが多分あるんだろうなと思っていたこと、まあ、それから皆さんなりの自分たちなりのですね、今治のこの広小路のこの辺り私の居場所だよなと思うようなところがあったり、まあ、港のここが自分の居場所だよなと思うような、そういう場所が多分あるんだろうなと思いまして、まあ、そういうところをですね、まあ、互いにまあ、それぞれ自由に改めてですね言っていただきまして、実際に本当にですね、その場所がどういう場所なのかということを観察してもらうということをまず最初に、1時間半ぐらいですかね、やりました。でこれはですね、文化人類学とかでいうフィールドノーツというような方法でですね、街歩きの結果を書き取るということをいたしました。まあ、分かりやすく言うと、見て歩いた光景を文章で書くと、まあ、絵を描くように目の前にあった光景を記述すると文章で、そういうことを、まあ、フィールドノーツというふうに言うわけですが、実際のフィールドで起こっていることを、まあ、あまり主観を交えずですね、客観的な事実として書いてもらうというようなことをしていただきました。で、それぞれですね、皆さん金星川の方に行ったりとか、あるいは時和町あたりから、まあ、市の駐車場の方に行ってどんどみの方を見たりとか、あるいは広小路の方行ったり三塚小学校の方に行ったり、まあ、いろんな方おられたわけですが、まあ、ともかく、まあ、20人近くがそれぞれなりのですね、価値観で、まあ、こここそが今治の街中であると というようなところに行っていただいて、その結果をですねフィールドノーツという形で30分ぐらいかけてですね文章にしていただきました。でその文章にしたものをですね元にして次にダイアローグワークショップというふうに我々名付けたんですが、モノローグっていうのは独白というか一人語りをするということですが、ダイアローグというのは2人の対話であります。ワークショップっていうのは、みんなでですね街の中どうしたらいいかっていうのを話し合ったりするような作業、そういうのをワークショップというふうに言うわけですが、現実にですね私自身も今までワークショップを何回かたくさんやってきた経験からすると、声の大きい人の意見がすごく通りやすいっていうですねどうしても問題があると。であるいはその地域のやっぱりなんていうんですかね、偉い人だったり長老みたいな人だったりの意見が非常に通りやすいというのがどうしてもあるのかなという気がいたしております。だけれども現実にはそれぞれの方々はですねそれぞれなりの正しさを持っているじゃないかと。だからみんなができるだけ意見を言いやすいようにするにはどうしたらいいんだろうということをまず考えたわけです。でもちろんですねいろんな職種の方が一箇所に集まって正しいことをお互い言い合えば街づくりに関してですね非常にいい意思決定ができる可能性もあると思います。宗具政治みたいな話もあるんだけど、みんながちゃんとしてればですね、ちゃんとした意見言えばちゃんとしたことになっていくと。でもなかなかですね、人間そうはいかない、言いたくても言えないことがあったり、することもある、あるいは偉い人が言ってることには逆らえないとかいろんなこともあるんだろうと思います。そういうことですのであえて今回は、対話のですね配分、時間配分を決めてですね、まず一人が自分が歩いたところの街中のこういう界隈、この辺りの中心性はここにあるんだと、ここが街の真ん中だと、でその周辺には自分の居場所はこういうところがあって、こういう良さがある、こんな魅力がある、こんな愛着があって、だけどこういう問題あるかもしれないねというようなことを、説明していただきました。でその後ですねそれを受ける形でもう一人の方が、別の個人の方がその人なりに歩いたところを同じように説明すると。でその後また、15分ぐらいかけて互いの、価値観で歩いた街の風景についてお互い語り合って、どういうところが街の、守るべきところなのか、街の中心なのか、あるいは今後に向けた課題は何なのかといったようなことを、話し合っていただくということで、そういう、ダイアログ型のワークショップというのを考えて、実施したわけです。でその後ですね、みんな全員20人近くの皆さんに一箇所に集まっていただいて、それぞれの、チームごとにどんな、居場所があったのか、どんなところが守るべき場所なのか、どういう問題があったのかということを順番にですね各チームごとに話していっていただきまして、でそれを順番にこう重ねて、質問質疑応答を少しする、でまた話して質疑応答をするというふうに、時間管理を行ってワークショップをやって、最後に街中で、どういうところがやっぱり本当に守るべきところ、本当に街の中心なのか、であるいはどういう課題があるのかといったことを話し合っていったわけです。でその中でですね、意見は結構いろいろ出たわけですが、例えば、全部でですね、7班ですね、7つのチームで、界隈居場所についていろいろ話していただいたんですが、例えばある班であればやっぱりその城とかですね石垣、この辺りの歴史性にですねやっぱり目を向けるべきじゃないかと。で目を向ける際にはやっぱりそういうものを生かすためには水と緑の回廊をどうやって作っていったらいいのか、こういうことを挙げた班がおられました。 で一方でですね、まあ、そういう班も あるかと思えば、人通りの少なさを挙げた班もありました。実際に街に出てみると非常にやっぱり人が少ない、なんかまあ緑のデザインもあんまり良くないし、公園もどちらかというと周囲に対して閉じているような形で、街中に公園はあるのはあるんだけれども、なんかそういうことをもう少しうまくできないか、あるいはそのベンチのスペースはあるけどベンチそのものがないとかですね、まああとまあそうですね、そうだから連続性がなくなっている、街歩きの外歩きの連続性が途絶えているんじゃないか、こういうような、まあ、問題点がいろいろなチーム班からですね指摘されていたということでございます。まあもちろんですね、町の中心ですのでこれはいろんな意見があってですね、まあロータリー亡き後のやっぱり市役所前の駐車場、これが、まあ、町の中心じゃないかとか、やっぱどんどびじゃないかとか、それからまあ港大丸国際ホテル、まあ、この辺りが町の中心じゃないか、あるいは広小路そのものですね、あの港と市役所を結ぶ広小路そのものが町の中心じゃないか、まあ、それから金星川が町の中心じゃないか、まあ、この辺りがですねどちらかというと非常に多かった意見かなというふうに思います。でこうした意見がですね、まあ、出る中で、まあ、あとそうですね、他にはあとそうです、欅並木の話も出てましたね、まあ、あの辺りをどういうふうに生かしていったらいいのかみたいな話とか、やっぱりそのたまたま会うと、街に出るとたまたまそぞろ歩きしてると会うよっていうようなところをどうやって作っていったらいいんだろう、あと寺町なんかもあって普段は行かないんだけど、まあ、改めて自転車で回ると資源が点在していて、これをですねどうやって結びつけていったらいいのかは、もっと広い範囲でですね街を捉えていくようなことも意外に必要じゃないかというような意見も出たりしておりました。でこのように、まあ、いろんな意見が出てきて、まあ、それでまあじゃあどういうことが結局、まあ、今治で重要かというふうに、まあ、思い至ったかというと、まあ、これは私のあくまで現時点での主観ですが、やっぱりですね、町に人が少ない状況ではあるわけですけれども、空間的に見ればあの居場所とか中心にあたるところは非常に今治という町の町中はですね際立っているように感じました。あの金星川のほとりの富士屋であったり、まあ、あのあたりの一角今治銀座の中にも魅力的な町のあの店カフェみたいなものもあると、であるいは広小路であれば街路空間にも非常にゆとりがあって、しつらい方次第ではそんなに予算をかけなくてもですねもっと魅力的な場所になるのではないか、そういうポテンシャルを非常に感じたということです。で特にやっぱりその市役所、まあ、駐車場、それから広小路港という海に向けた景観軸、これをですねやっぱりあのちゃんと鍛えること、まあ、これが重要ではないかなというふうに思います。でその一方で、まあ、その景観軸だけではなくてその周辺にある縦の動線としての今治銀座であったり金星川、この周辺の空き地をですねどういうふうに有効活用して魅力的な空間整備を考えられるかということが大事なのではないかなというふうに思いました。軸線なんていうとですね、まあ、そこだけをですね直せばいいというふうに思いがちですが、軸線を生かすためには、まあ、縦の軸線とあえて言いますが、縦の軸線を生かすためには当然横のですね複数の、まあ、縦の軸線を結びつける、そういう線もですね重要になってくるのではないかと思います。でそれをですね、まあ、通りとして見たときにその脇にですね、まあ、崩れかかったというとちょっと語弊がありますが、かなり老朽化したようなまあ、建築であったりとか、まあ、駐車場になってしまっている空きスペース、こういうものをですねやっぱりあの手を入れていかないといけないのではないかという問題意識も同時に感じたわけです。廃墟になりつつビルが確実に増えつつあり、たとえですねいくつか美しい建築ができたとしてもですね、街中の風景全体としてはいくつかあるその廃墟となりつつあるビルがですね確実に街の印象をダメにしかねない、 まあ、そういうものがあることで治安が悪くなるであるとか、まあ、あの不動産の価値がですね、著しく目減りしていくことにもなりかねないという問題があるのではないかというふうに感じたわけです。まあ、ですのでかなりですね、ある程度の危機感を持って実行力のある、まあ、街中のですね、再生計画、これを考えることが今治においても重要ではないかというふうなことを感じた次第です。じゃあまあそれをですね、まあ、当然のことながら具体的にどうやっていったらいいかというような話になってくるわけですが、そうですね、まあやっぱりですね、核になるところ、まあ核というか、まあ今回は町の界隈性ということで、その界隈の中心になるところはどこかという話をですね、みんなでしていたわけですが、やっぱりですね、あの街中でこの時ですね、一番やっぱ人が集まってたのは例えば三塚小学校です。でここを、まあ、たまたまサッカーの大会やってたんですが、やっぱりああいう簡単なですね、スポーツのクラブ、地元のスポーツクラブがあって、まあ、彼らが集まって何かをやってる、これはにぎわいなわけですね。そうするとにぎわいがあると、まあ、それをですね、まあ、遠くから見ている人たちも当然いるということで、やっぱりそういう中心性のある領域、中心性のある施設を決めて、そこをなんとかしていく。もちろんこの大丸なんかもそうですね。まあただこの大丸とか例えば三塚小学校みたいなところは、まあ、学校の統合とか大丸の解体とかあったとしてもですね、問題はその後どう使うかということですね。その施設のかつての、まあ、利用のされ方を読み込んだ上で、まあ、今あるいはこれからその中心を含む界隈をどういうふうに、まあ、あの変えていくのか、その変えていくところに向かってその中心性のある施設の計画をですね、しっかり立てていく必要があると、地区計画が必要だということになってくると思います。でそれはですね、もちろん箱物としてその箱をどうするのかということ、まあ、デザイン的な工夫というのはあるわけですが、やっぱり考えるべきことはですね、街中の、まあ、住まい方と過ごし方、それを含めた、まあ、不動産の使われ方ですね、こういうものがやっぱり循環するようなデザインの提案を、まあ、あの地元の方々と一緒になってやっていく必要があるのではないかということを感じました。ですから、まあ、繰り返しですが、まあ、そういう、まあ、魅力のある施設はあると。でその施設をどういうふうに使っていくことがその周辺の地域にとっていいのかということを考えた上で、その施設だけではない周辺の、まあ、基地あるいは廃墟となりつつある建築、こういうものをですね、連鎖させる一体的な、まあ、再開発というか再利用というかですね、そういう、まあ、事業計画のフレームの設定が今後重要になってくるのではないかということを感じた次第です。まあ、これから恐ろしい勢いで高齢化社会が浸透していきます。でその中で今起こっている状況よりもさらに悪い状況になる、その街中をめぐるですね、経済的な状況あるいは、まあ、社会基盤、上下水であるとか、まあ、電気であるとか道路であるとか、こういうものの維持管理のコストもバカにはならないわけですね。でもちろん建築ビルディング、こういうものも老朽化してくる、まあ、そういう中で今打つべき、まあ、戦略手がどういうものがあるのかということをもう一回ですね、街中で考え直すべき時に来ているのではないかなという気が非常に強くいたしました。で、まあ、それでですね、実は今週末その今治に行った後ですね、私自身あの札幌の方に行っておりまして、そこでどういう話をしたのかという話をちょっとさせていただければと思っていますが、札幌ではですね、まちづくり株式会社というものがですね、生まれています。でまちづくり株式会社というのところで都市再生整備計画ということをですね、立てています。でこのまちづくり株式会社というところは、まあ、どういうものかというと、 まあ、地元の地権者の方々が中心になって作った会社でありまして、主に3つの事業をしています。で、1つ目は、その街中のですね、広告事業です。ですから例えば、まあ、それ札幌の事例を言ってるわけですけれども、札幌であればその大通りあたりのですね、あの路外に出している路上の広告、こういうものの広告権をまあ管理しているということです。で、もう一つは駐車の割引券ですね、まあ、これの配布によってあの収益を上げていると。で、3つ目が遊休不動産の活用ということで、まあ、街中、札幌のですね、街中のいくつか の, あのビルディングの中のスペースに貸しスペースというのを作ってですね、そこに、双方というと、まあ、ちょっと古い言い方ですが、あの一人でやっている会社の方々なんかを、まあ、マッチングをさせて、その遊休不動産の中に働く人を招き入れて一坪オフィスを貸し出しているということです。それ1万円だったり3万円だったり、2人用だったらまあ5万円だったり、いろいろあるんですが、まあ、会議スペースが共通であって、でそれぞれごとにワンブースずつが貸し出されている。でそれが集まるとですね、なんかまあ非常に結構、まあ、あの魅力的なですね、あのベンチャー企業のまあ集合体が街中にあるというようなことをやっている人たちがいるということですね。で、こういうやり方の中に、もう一つ札幌に行った理由は、私が関わっているプロジェクトでポロクルというですね、札幌の自転車共同利用サービスというのがあって、これ実は松山であの自転車の共同利用サービスをあのやっていたところ の, あのオペレーションシステムというか、そこの実験システムを札幌でもということになって適用して、あの少し展開していただいている。で、その中にまあ地元資本の会社、同行モビリティデザインという会社がですね、ベンチャー企業で立ち上がりまして、まあ、彼らがそのポロクルというものを、自転車の共同利用サービスを運用しています。で、街中にですね、30数箇所ポートを置いて250台余りの自転車が札幌の市内に置かれています。で、こういうまあ自転車 の,、まああのまあ、かなり公共性の高いものですが、こういうものをうまく街中で活用するところが、当然その道路空間、街路空間を有効に活用していく、まあ、そこにあのポロクルという自転車共同利用システムを置くことで、まあ、人々が水平方向のエレベーターというか、まあ、移動をですね、よりあのしやすい形、あの乗って乗り捨てて自由に動けるというようなことで、公共性の高い新しい、まあ、公共交通サービスを街中に導入するということをやっています。で、その活動とですね、この札幌のまちづくり株式会社さんが連携して、まあ、あの札幌のまちづくり株式会社さんはどちらかというと、その建築有給不動産のまあ有効活用ということ、あるいはそれをまあモビリティと組み合わせて駐車券の有効活用みたいなこと、あるいは路上の広告みたいなことをやっているわけですが、それにポロクルという自転車の共同利用サービスを結びつけて、まあ、あの普通のあの会社が収益だけですね、重視しているとなかなかできないようなところを、まあ、町のですね、あの適正な利用計画というものを作り、それをまあ事業計画化し、まあ、それで町がうまく回るような仕組みを、まあ、ビジネスとして提案するというようなことを、まあ、やっていっているということでございます。札幌もですね、1972年の札幌オリンピックの時に、まあ、建築とかインフラとかを建ててからですね、随分いろんなものが老朽化していっています。あるいは彼らもですね、これから来るべき高齢化社会に備えるべく、まあ、そういう社会インフラをどういうふうに、まあ、更新していくべきか、その範囲更新すべきはして、利用の仕方を変えるべき時は変える、まあ、それをですね、あの単に官が考えるのではなくて、地元市民が地元の、まあ、地権者の方々と一緒になってですね、実行計画を立て、まあ、そこに若い方々が参加して、まあ、具体的な事業を動かしていっているという状況があるわけです。で、今治においてもこうしたですね、事業の展開の仕方、まあ、事業なんていうとちょっと堅苦しいと思われる方もおられるかもしれませんが、現実にはですね、日本のいろんな都市でこうした動きが中心市街地をまあ元気づけていく上で有効な手立てということで、まあ、いろんな方が取り組まれています。 で今回のワークショップを契機にこうしたことについてもですね、ぜひみんなで議論していただきたいと思っていますので、行きたいと思っていますので、リスナーの皆様もし関心があればいろんなご意見お寄せください。それでは今日はどうもありがとうございました。